互いに助け合うように召されておりますね。注意せずに互いに慰め合い、まあ、お互いの相互の徳を高めなさいと書いてあります。私たちはお互いの交わりによって成長します。私たちは一体光の子なのでありましょうか、それとも夜のものなのでありましょうか、眠っているものなのでしょうか、それとも目を覚ましているものなのでありましょうか、酔うものでしょうか、慎んでいるものでしょうか、望みのないもの、生き生きとした望みを持っているものでしょうか、不安に満たされているものでしょうか、それとも喜びに満たされているものなのでありましょうか、全く無防備なものでしょうか、それともよく装備したものなのでしょうか。私たちはイエス様の再臨という不可避的な真理について考えました。それは我々にとって何を意味するのでありましょうか。最後に3つのことを言うと思います。第1番目はイエス様が再臨なさるというこの事実は私たちに決断を迫るのです。すなわち主は我々との出会いを望んでおられますが、私たちはこのイエス様を今受け入れますか、それとも拒むなのですか。今日こそ、まあ、その決断をする絶好の機会なのです。さもなければ後になって必ず後悔します。神の次元爆弾が爆発する時まで待つことは全く遅すぎることであり、また愚かなことです。第2番目はイエス様が再臨なさるというこの事実はあなたが主に仕えることを迫るのです。自分だけのことを考えてのんびりと楽な生活を楽しむための時間はもはやなくなりつつあるのです。あなたはイエス様のために身を結ぶように召されています。イエス様のために身を結ぶとは、他の人が永遠の命を持つことができるよう、そのきっかけを与えることです。そして最後の第3番目はイエス様が再臨なさるというこの事実はあなたをあらゆる不安から引き出すのです。多くの人は心配や不安のため将来のことを考えようとはしません。あなたが将来のことで思い煩い心配するならば、それはイエス様に対する不信頼の表れです。あなたは思い煩ったり恐れたりする必要はないとイエス様は言われています。最後に黙示録の一章17節18節を読んで終わりたいと思います。黙示録一章の17節18節です。438ページです。一章の17節、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐るな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死と果てすとの鍵を持っている。